もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にあなたの年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。ご結婚はされてますか？
はい、してます。
ご主人の年齢を教えてください。
同じ45歳です。
はい。お子さんいらっしゃいますか？
はい。
性別と年齢を教えてください。
はい。男20歳。はい、女13歳。
13歳、はい。
女8歳、
はい。それでは5人で暮らしていらっしゃいますか？
息子は今一人暮らしです。
息子さんは一人暮らし、はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
今から約1年ほど前に、はい、一人暮らしをしている息子からうつ病になったと言われました。
はい。
その原因がすべて私と主人、親のせいであると、
はい、
学生だったので学校も行けなくなって。
そうすると大学か専門学校でしょうか？
はい、専門学校です。2年生になる直前で病気になったと言われ、そこから休学になってます。
うつ病というのは診断をされたということでしょうか？
はい、病院の先生から診断を受けたという診断書がありました。
少し経過を教えていただけますか？
本人がその病気が分かってからは私たちのことをシャットアウトをしていて。
地元にも帰ってきてないんですか？
帰っては来てるらしいんですけど、家には帰ってきてないです。
なるほど。そうするとあなたはどのようなご相談でしょうか？
今後息子が今休学はしてるんですけれども、
はい、
復学はしたいというふうに言われたんですけども、すべて何もかもうまくいかないのは私たちのせいだと、
はい、
なので学校に行けるか行けないかはわからないけれども、それも私たちのせいだと、
はい、
しかし学費や生活すべてにおいては支援はしてほしい、
うん、
けどいろんなことを言ってくれるなと。
はい。何もかもうまくいかないのは親のせいだと息子さんが言う何か理由はわかりますか？
それが全く私たち見当がつかないくって、本人が行っている病院の先生にも聞きには行ったんですけども、はい、個人情報保護法ということで一切伝えられないと。
そうするとご主人もあなたも見当がつかないということですね。
まあ、一つ強いて言うのであれば、もし大学に行くんであれば国公立を目指してほしいっていうのは言っていました。
もし大学を目指すんであればっていうことはどういう意味でしょうか？
高校生の時に国公立の受験に失敗して、
はい、
専門学校2年間行き、その後大学に編入ができるような形の専門学校に通い始めて、
はい、
なので編入するなら国公立に向かって行ってほしいっていうことを言っていたことが本人にとってはプレッシャーだったのかなって。
国公立の大学にっていうようなお話をするときに、例えばちょっと口論になったとか反抗したとか、そういう記憶はありますか？
多少は難しいかもしれないみたいなことは言ってはいたんですけれども、
はい、
もし私立であっても行きたいところがあるんだったら私たちに説明してほしいっていうふうには言っていました。でもそういうことはなく、
うん、なぜ国公立の大学に行かなければいけなかったのですか？
経済的な面が一番です。はい。
これは息子さんにはお伝えになってます？
伝えてます。
うん、ただそれは自分の学力では難しいという意味ですか？息子さんが難しいかもって言ったのは。
多分そうだと思います。
息子さんは何かお小さい頃から期待に応えようとか親のために頑張ろうとか、そういうようなお子さんだったんでしょうか？
いや、私たちが見てる感じでは自分で選択して自分で好きなようにしていたので、私たちの期待に応えようとかそういうふうには見えてはいなかったんですけども、本人曰く人生は全てレールを引かれたんだと言っていました。
うつ病というのはどのぐらいの症状かっていうのはあなたは知っていますか？
私たちが見受ける感じではどんよりしてることもなく、しっかりご飯も食べていて、アルバイトにもちゃんと行っていて、お友達と遊んだりできないとか、そういう感じは見受けられてはないんですが、それも薬のおかげなのかなと思ったりもします。
わかりました。そうすると今日のご相談はどういったことにしましょうかね。
今後自分が失敗した時に全てを人のせいにしていってはどうなのかなっていうのがありまして、だからといって病気って分かっているところに厳しく突き放すではないですけど、もし万が一何か自分できなかった時はもう私たちの援助も永遠にはできないって突き放すべきなのか、そこを主人とすごく今悩んでまして。
そうですね。わかりました。今日の回答者は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。森田先生、はい、お願いします。
もしもし森田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。一人暮らしの息子さんがうつ病ということで、まあ、さぞご心配かと思います。はい、これ一つはね、息子さんと少しお話しして、はい、うつ病大変ねと、一旦私も一緒に医療機関に行ってみてはっていうような提案はできないですか？
一度提案をしたことはあるんですけども、他人に口出してほしくないと言われました。
そこまでもう怒りの感情が出てきてしまったっていうことなんでしょうね。
はい。
大学目指すなら国公立に行きなさいというような、はい、まあある意味プレッシャーをかけていましたよね。
はい。
まあ、一般的にですね、通常の精神状態のお子さんに、はい、大学目指すなら国公立入ってね、お金もそんなにかかんないしっていうのはありかなと思うんですけど、ちょっとメンタルに支障がきたしているか、幼い頃からあなたたちご夫婦に対して怒りが蓄積している状態でその言葉をかけるっていうことが大きなトラブルの引き金になったのかなとは思うんですけれど、どうですかね。
私の父とはコミュニケーションを取っているんですが、私の父も詳しくは言いませんけど、大まかに言うと寂しかったみたいなことを言っていたと。兄弟が年が離れているので、私がどうしても小さい子に手をかけすぎて息子の方に手が回らなかったのかなっていうのはあります。
お話を聞いてるとですね、どうもその怒りが前面に出てるのかなと思うんですね。
はい。
で、一番私があなたの相談の中で気になった言葉がありまして、
はい、
あなたと旦那さんがここで突き放そうかどうか考えているとおっしゃいましたよね。
はい。
突き放すっていう言葉は絶対に出しちゃいけないことだと私は思いますけどね。
はい。
うつ病なのかどうなのかっていうのは正確な診断は私は分かりませんけれど、今、はい、あなた方をご夫婦に対して怒りの感情がそこまであるところで突き放すということは、もっともっとその病状とか、はい、あるいはあなたに対する怒りを爆発させることにつながるのかなと思うので、はい、ここはですね、そのメンタルの不調がある程度治るまでは、はい、おとなしく見守るっていうことが求められてるんじゃないかなと思いますね。
は
い、で、うつ病だとしたら一般的に頑張れとか、はい、そんなこと気にしないでとか言っちゃいけないっていうのは精神学の常識なんですよ。さらにですね、ご本人の主張に対してそうじゃないんだよと説得するっていうのもこれはやっちゃいけないことなんですよね。ですから、あなたが今、物事を積極的に解決しようとしたり、
はい、
焦る気持ちはわかるんですけど、息子さんに対して、こうあるべきだということを追求することは、苦しめることになるし、結果、親子の関係をもっと悪化させることになるんじゃないかなと思うんです。焦ってません？
焦ってます。
しょうがないですよね、今。息子さんがこうしてあなたたちとうまくいかなくなってきたのは、まあ、もしかしたらもともとそういう内因性のうつの気質があるのか、あるいは私今の話からするとあなたと旦那さんの息子さんに対する接し方がかなり厳しかったのかなとも思うんですね。でも今まだ連絡を取り合う状況にあるんですから、 そこのパイプをなんとか残しつつ、はい、今二十歳ですから、心が穏やかになって、はい、病が回復するのを優しく見守るしかないんじゃないかなと思うんですね。焦ってもしょうがないですよ。心の病はね、表面に出ないんですよ。
はい。
焦らないことは大事ですね。それから、息子さんに対してネガティブなこととか、プレッシャーをかけるようなことは一切言わないようにしてもらいたいですね。で、そうこうしている間に、
はい、
半年か一年か、少し距離を置いて温かく見守っている間に、息子さんと何らかの接点ができ、はい、場合によっては医療機関に一緒に行くような機会も出てくるんじゃないかなと。で、息子さんの方から何か言ってきたら、その時に助けてあげるんでしょうね。おそらくね、国公立っていうことで起こったってことは、経済的に何かプレッシャーをかけることに対してすごく怒りを感じるんじゃないかな。
それはあるかもしれません、うん、お金ばっかりうるさいみたいなことは言ってました、
うん、まあ、だからといってね、お金いくら使ってもいいとは言えないですけれど、でも、はい、ネガティブなこととかプレッシャーをかけるような経済制裁的なことは一切言わないということをまず一つの目標にしたらいいんじゃないかなと思います。
じゃあ今回本人は休学していた学校を復学したいと言っていて、行けるか行けなくても温かく見守るっていう形がいい。
ご夫婦の経済状況がどうなってるか分かりませんけど、
はい、
できる限りあまりプレッシャーをかけないようにして、息子さんのやりたいことを実現させるということの方がいいように思いますけれどね、
はい、
少なくとも突き放すのは今ではないと思いますね。もう少し心の熱が下がって心身ともに健康になってから、それこそ子離れ親離れして独立した家庭をそれぞれが持つということになるのかなと、そう思います。今後息子さんと話す時の参考になればと思います。
はい、
ウルベ先生に代わります。
はい、
いかがでしたか。
私と主人の中で学校に行けなくなったら就職っていうような、こうちょっと二択気味のところが私たち夫婦のところであったので、
はい、
今先生からお話を聞いてもうちょっと待ってみようと思います。
はい、心のことは本当に森田先生おっしゃった通りで見えないものなので、
はい、
ちょっと2つほど私からもお伝えをさせてください。
はい、
見えないものだからこそ、
はい、
おそらく今日のお話では唯一の鍵になるおじいちゃんを少し表現申し訳ありません活用したいです。
はい、
寂しかったって息子さん思ってるみたいだよということは、おそらくそれはとても根本的なことだったかもしれません。
はい、
だとすればもうちょっとおじいちゃまを通して分かることが少しずつあなたにとっての情報収集にはなると思うので、
はい、
おじいちゃんと一緒に何か解決の糸口があればいいなぐらいな思いでいることが大事です。
はい、
すぐに解決しようというふうにしないようにすることは大事です。あと最後2点目、
はい、
息子さんは今本当に親のせいだっていうふうに思ってしまうほど手一杯になってるんだと思います。
はい、
だとすればあなたの人生の課題の一つと思って、
はい、
どんなふうに解決できるといいかな、みんなで考えられたらいいな、寂しかったのだったら本当にかわいそうなことしたのかなと思いあぐねる、これは大事かなって思います。
はい、
あなたも頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
ね、よろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼します。